キックのシュルシュルラジオです。今日ですね、レイトショーでインセプションという映画、2010年くらいのね作品なんですけれども、ディカプリオ主演で、日本だとね渡辺謙さんが出られたねハリウッドの作品なんですけれども、巨匠クリストファー・ノーラン監督がですね、夢をテーマにして撮った作品でですね、まあ人の夢の中に入っていってアイデアだけを抜き去るとかね、人の夢をこうまあ改ざんするっていうか操作して、まあ、人の潜在意識自体にね、まあ、こう何かを投げかけるっていうかな、その人の潜在意識を変えてしまうみたいなね、そういうお話なんですけれどもね、もう大好きな作品で、それが IMAX シアターで、で、4D、すごいんですよ、もう座席がガンガン揺れたりとか、とかなんか首の後ろあたりから急に冷たい風が吹いてきて、あーってなったりとか、だとガタガタガタガタガタガタってずーっとその車なんかで結構カーチェイスがあったりして揺れるときは、ね、座席もずーっと振動するみたいな。もうね、レイトショーで、なんだろう、迫力すごいし、音もすごいんだけれども、途中でもういいからって、ゆっくり見させてくれってなったんだけど、やっぱね、あれすごいわ。ずーっと見てると癖になってくるね。本当に映画の中によりこう入り込んでいけるというか、ただもう座席が揺れすぎるし、ちょっとこう夏って変に冷房効いてて寒くなってるってことがあって、もう途中2回ぐらいおしっこ行っちゃって、インセプション、夢がテーマになってるね、映画なのに、途中トイレ行くときに夢から覚めたような気になるっていうのが2回ぐらいあったんだけども、全力ダッシュで、もうすぐにね、内容に戻りたいんでね、こう、こそこそ、まあ、数人ね、お客さんいらっしゃったんだけども、足早にトイレ行って戻って、トイレ行って戻ってっていうね、座席揺れるのはあれ振動来るね。まあ、そんな話はどうでもいいんですけれども、本当にね、夢って不思議だなって思って、面白いなと思ってね。で、インセプションの中でもちょっとセリフで出てきたりしたんですけれども、例えばね、夢って、僕もね、夢見て思うんだけれども、1時間ぐらいのストーリーをね、夢の中で見て、すっごい長い壮大なストーリーを見てる、というかな、見たというふうに思ってるんだけれども、パッとにこう目覚めると、現実の世界で5分くらいしかね、立っていなかったなんていうことあるじゃないですか。で、夢の中ってスピードが速いっていう、それ我々の意識のスピードがまあ非常に速くなってるっていうね。これってね、霊界ってものすごくスピードが速いって言われるんですよ。霊界に行くと、とにかく考えももうすべてテレパシックに、考えた瞬間に相手に伝わるとか、自分の中でこうしたいなと思った瞬間にそれが引き寄せられるっていうような、とにかくスピードが速いのが霊界なんだと。で、夢ってやっぱりこうスピードが速いんだなっていうふうに思うんですよ。それだけね、超速のスピードの中で様々経験するんだけれども、現実の世界ではそれしか時間が経っていないっていうことはね、で、要するに現実の世界と全然違う、同じ時間っていうのかな、同じ現実の現実界の時間の中でもそれだけの経験ができるってことは、我々の意識のスピードが速くなっているからこそというふうに思うわけなんですよ。だからなんかそういうふうに考えていくと、我々の、まあ、意識のスピードが夢の中でね、こう上がるっていうことはね、まあ、霊界がスピード速いって言いましたけれども、やっぱり人って睡眠中にね、半霊半人っていうかな、まあ、半分霊人っていうか向こうの世界に足を踏み入れてるんだなっていうふうに思うんですよね。スピードが速くなるし、まあこう時空を超えるなんていうことを言いますけれども、ちょっと時間をね、はみ出して、時空間をはみ出して過去未来に飛べるからこそね、予知夢っていうものが存在するんだと。非常に速いスピードで、時空を超えることによって、ちょっと先々のね未来まで見てきてしまうということがあるからこそね、まあデジャブの回にそういう話もしましたけれども、予知夢というものがね存在するんじゃないかというふうに思うわけなんですよね。だからそういった意味で、我々がね、こう、普段から、まあ、普段の日常から半分眠っているような、まあ、半霊半人みたいな意識で生活をしていくと、非常に意識のスピードが速くなるがゆえに、同じ時間でも、まあ、膨大な、当然ながら膨大なる、経験をすることができたりするし、またそれによって、 時間って難しいですよね、本当にその解釈が。同じ60分にしても全然倍以上の経験ができるっていうかな、経験もそうだし体感もそうだし、だから残りの寿命が例えば1年しかないにせよ、意識のスピードを上げることによって5年分の経験ができたりするのかなとかっていうことは、それは寿命を伸ばすっていうかな、体感寿命を伸ばすっていうか、人生を早く終わらせないための秘訣なのかな、なんていうふうに思ったりもするんですよね。うん。年老いていくことによって考え方がこう不自由になったりとか、意識のスピードが遅くなったりすることによって、まあ、40超えると人生早いなんて言いますけれどもね、もっともっと半分ちょっとこう霊界に足を踏み入れているぐらいの意識のスピードの速さを持ってすれば、40過ぎて人生早いどころか、うん、まだまだこう残りの人生をね、たっぷり長くというのかな、時間の歩みを遅くするとか止めるっていう言い方が正しいのかわからないんですけれども、よりね、こう、残りの人生を長く生きることができるのかな、なんて思ったりもしますしね。で、まあさっき言いましたけれども、予知夢の話なんですけれどもね、予知夢。まあ、先のことを見てくるっていうね。で、これ古代のね、エジプトとかの占い師って、こう、外れると、ね、特に国に関わるような一大事を見る場合に、外れると殺されると、ね、権力者に殺されるということがね、偽物っていうことで、殺されるからこそ数人の、まあ、占い師っていうか、サイキックみたいな人たちで、一緒に眠ってね、夢を見ると。で、まあ、あるテーマに関してね、まあ、今後どうなっていくんだっていうことを夢を見て、で、せーので起きた後にせーので夢の内容を答え合わせして、で、その夢の内容がね、こう、予知夢がね、リンクした場合にね、あ、これは間違いないと、権力者に対して報告できる内容であるということで、正しいと当たるということでね、それをみんなでね、こう、答えが合致したら、権力者に報告したっていうようなね、まあ、宗民儀式っていうものをやってたらしいんですけれどもね、そういうものがあったと、ね。で、まあ、数人の予知夢が合致するっていうこと自体があるっていうことを考えると、突き詰めていくと未来って決まっているのかな、なんていうふうに思うんですよね。いや、未来ってじゃあ決まってるじゃんって。占いの世界なんかでは運勢の吉凶はね、道より生ずるっていうことで、まあ、宿命というものはね、生まれた時から変えられないものだけれども、運命っていうかな、立命って言って、自分が行動することによって未来が変わっていくから、まあ、どう行動していくかの方が大事だっていうようなね、こと。まあ、もちろん運勢がね、良いとか悪い時期っていうことを、まあ、こう見ていくことはね、まあ、できるんですけどもね、究極を言うと、未来って決まってるのかなぁなんていうふうに思ったりするわけですよね。そうすると未来がもし決まっている場合、いい我々って原因があって結果があるっていうふうに、過去の原因があって、だからこそ未来に結果が出てくるっていうふうに思いがちですけれども、未来が決まってるんだったら先に結果があって、その結果に応じた原因っていうものがね、生まれるのかなっていう、その因果率が変わるっていうかな、原因があって結果があるんじゃなくて、結果があるからそれに応じた原因が出てくるんじゃないかなっていうふうに思ったりって。ね、そうすると時間の流れって過去があって、現在があって未来があるんじゃなくて、未来の方から我々の方にぶつかってきてて、未来が今あって、我々がここにいて通過したのが過去であるから、過去っていうものはもう完全に通り過ぎたものでおまけであって、ここから先の未来がね、こう出てくるほどに、その時々で過去の持つ意味合いっていうのは変わるんじゃないかな、なんて思ったりもするんですよね。でも未来が完全に決まっていたら、結局ね、なんか今日ふっと、よし、じゃあ腕立て20回やってみようとか、ね、何なんだろう。例えば今は1ヶ月、ねえ、お酒やめてるんですけれども、それは先日緊急入院することになって、まあ、肝臓の値がね、異常だったっていうことで気をつけようっていうことで、自分の中では、その原因があったからこそお酒をやめる、ね、やめていると思い込んでいるんだけれども、ひょっとしたらこの後ね、何かある結果というものがあって、 お酒をやめていないと乗り越えられないぐらいのね、なんか例えば仕事が忙しくなるとか、体力を使うような仕事をやるようになるとかね、その結果っていうものが先にあったからこそ、お酒をやめるような事態に今なっているんじゃないかっていうね、うん、その結果に応じた原因っていうものが出てきてるんじゃないかとか思ったりするんですよね。まあね、夢の話とか未来、それから時間、時空の話になるとね、まあ、まとまりもつかず取り留めもないという話になってしまうんですけれどもね、まあ、本当にね、人生不思議がいっぱいというか、一歩向こうの世界に行くとね、我々が今思い込んでいるものと全く違う世界が広がっているのではないかなどとね、ちょっと思ってしまうという、まあ、今回そんな取り留めのないお話でした。いつも聞いてくださる皆様ありがとうございます。